新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、ここ最近ウェブ制作会社、広告代理店の選び方とか、そして良いクリエイティブとか、そういったお話いろいろと伺っておりますが、今日もまた気になります、どんなテーマでいきましょうか。
はい、今日はですね、広告媒体の選び方というところについてお話しできればと思います、う
ん、はい、広告媒体、これも種類いっぱいあるわけですよね。
そうですね、広告媒体本当にいろいろありすぎて、多分どの広告を打ったらいいのかって迷ってる方もすごい多いと思うんですよ。例えばいきなりリスティング広告を打った方がいいのか、もしくは全然違うバナーとかを使ってメタ広告ですね、あの Facebook、Instagram とかそういったところに広告を出した方がいいのか、それ以外でも SNS の広告たくさんありますし、動画系の広告がいいのかなとか結構悩むと思うんですよ。でその中で、まあ、そのどういうふうな媒体を選んでったらいいかっていうふうな部分に関して、今日はお話できればっていうふうに思っていて、で、まあ、結論言うと、商材だったりだとか、サービスの単価、それから、まあ、お客さんのペルソナ、それから、まあ、マーケットの規模だったりだとか、そういったところによってやっぱ全然違ってくるので、まあ、必ずしも、こういう媒体から優先的にやった方がいいよみたいなことは、正直、言えないんですが、まあ、一つの基準として、まあ、広告業界でどういうのから優先的にやった方がいいかっていうふうに、まあ、言われているところについてお話しすると、まあ、まず、広告媒体の特性を理解するのがすごく大事で、すごいその、顕在層に届けるための広告なのか、それとも潜在層に対して届ける広告なのかっていうのをすごい理解する必要があるんです。
顕在層か潜在層か。
はい。まあ大きく分けてその二つですよね。
はい。
まあもうその直接、今買いたい人に対して届けていく広告っていうのは、例えばリスティング広告だったりだとか、今 DSP っていう、まあ要はその、これまでお客さんがどういうふうなホームページをたどったかとか、どういうふうなウェブサイトをたどったかっていうログをもとに、あ、この人はこういうのに興味があるだろうっていうところで、その興味がある人に対してバナー広告を出すとか。
はいはいはい。
っていうのがあったりとか、まあそういうのがありますと。で、逆に潜在層に届けるための広告で言うと、まあ、すごいイメージしやすいのは、例えばテレビの広告とか、YouTube に出てくる広告とか、まあ、そういうのは基本的には、潜在層に届けるための、とりあえず認知を広げようみたいな広告ですね。あとはまあ、メタ広告とかも結構そういう傾向がありますと。で、そういうのを理解した上で、基本的には、潜在層に近いところから広告っていうのは固めていった方がいいです。
顕在層に近い方からですか？
はい。固めていった方がいいです。まあ、例えば、すごい認知度をバーッと伸ばしていったとしても、それを顕在層に対して広告を届けることができなければ、売り上げにつながらないので、なかなか広告を継続していくっていうことが難しいですよね。
そっかそっか。
なので、まずは顕在層に届けるっていうところからやっていった方がいいんじゃないかなと思います。で、もっと言うと、例えば業界によってですけど、すごい競合が多いような業界とか、なんか似たような商品ですごい広告費を使ってる業界があったとして、そういう業界とかって、その業界の認知度とかっていうのは、大手の、自分より大手の会社さんが結構やってくれるんですよ。そうすると、例えば、ウェブ制作とかもそうですよね。競合すごいって、ウェブ制作の認知度って当然あると思うんですよ。そうすると他の会社が潜在層に対してウェブ制作とかそういうふうな認知を広めてくれれば、当然そのウェブ制作っていうワードでの検索数が増えるんで、それで検索する人がどんどん増えると。でそうするとそこにリスティング広告出しとけば、そのなんか業界のトレンドに乗っかって、僕も多くの人に広告を届けることができるっていう、そういうことも起こり得たりするんですね。これ結構化粧品とかそういうのでもあると思うんですよ。はい。で、その、大手が広告を打ってくれて、そのできたその検索のトレンドに乗っかってリスティング広告を出すとかってやると、結構費用対効果がめちゃくちゃいいですし、
なるほど。
費用を抑えて広告出すことができます。なので、まずは顕在性に近いところから固めていくっていうのがすごい大事ですね。
はい。そうか。顕在層に 広める場合は、こういう広告媒体だよね、みたいな、なんかあるんですか？
は、相性がいいんであれば、まずはリスティングやった方がいいんじゃないかなと思います。結構いろんな広告媒体僕も試してますが、やっぱその CPA、獲得単価を考えたときに、リスティング広告は費用対効果、めちゃくちゃ良くなる確率が高いですね。なので、まずはそこ試してみたらいいんじゃないかなと思います。で、業界的にあんまり、合わない。なんかこう、例えば、そもそもその業界としての認知度が全然ないとか、サービスの認知度がない。うん、で、検索数が少ないとかってなると、リスティング相性悪いんで、そういった場合とかだと、メタ広告とか、うん、動画広告とか、そういったところをやっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。
そっかそっかそっか。なるほどね。結構これまでも山下さんもいろいろ試してきたと思うんですけども、やっぱ LP でこうヒットしたなとか、なんかあるんですか？なんだろうな、成功事例といいますか。
そうですね。ちょっと最近で言うと、これちょっと僕の事例というよりも僕のパートナー企業の事例なんですけど、
はい。
すごい高齢者向けの健康食品をウェブでめちゃくちゃ流行らせたっていう事例があって、
うん。
僕も聞いた時、へーってなったんですけど、
はい。
結構その高齢者向けってウェブ広告、あんまり相性良くないなっていうのが、
うん。
結構僕の直感としてあって、と、ネット利用率が若者と比べて圧倒的に低いんで、
はい。
どの媒体で広告出したらいいんだろうって迷ってたんですよ。で、そしたら、ドコモのメールにダイレクトで広告を打つっていうサービスをドコモがやってるんですよ。メール広告って言うんですけど、このメール広告をやったらその健康食品がもうめちゃくちゃ売れたと。
うん。
いうふうな事例があって、
うん、
こう媒体選びって本当大事なんだなと思って、確かに、携帯とかメールって高齢者でも結構使うじゃないですか。
はい。うんうん、
そこにダイレクトに広告を打つことができれば、当然お客さん集まるよねっていうので。
うん。
でもそれはもう本当に媒体選定にもめちゃくちゃ成功した事例ですね。多分リスティングやっても取れないですし、メタ広告打っても厳しいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
結構その5、60代とか、まあ、60代以上とかになってくると、Facebook もあんま開いてないっていうか、ほとんどやってないみたいな人が多いんですよね。そうなった時に多分そこに広告打っても、意味なくなっちゃうんで。はい。それあえてドコモの広告を選ぶっていう、そのチョイスがすごいなと思って。
いや。
めちゃくちゃうまくいったらしいですね。
そうかー。なるほど。そういう、なんだろうな、どういう年代に向けた商品なのかによっても。はい、そうか、い
ろいろ。そうですね。なので、これ実際のところ、媒体選び迷ったら、うん、まず広告代理店に相談するといいと思います。
うん。
やっぱ僕もそうなんですけど、まあ、結構、いろんな事例見てますし、さっき言ったようにパートナー企業とのつながりもやっぱ多いんで、パートナー企業が、あ、こういうところで成功してたとか、そういうふうな情報とかも結構タイムリーに仕入れてるんで、意外と、あ、似たような商材でこれ成功したよとか、そういうふうなお話もできると思うんですよね。迷ったら身近な広告代理店さんとかに一回相談してみるとすごい、媒体レビューはスムーズにいくんじゃないかなと思います。
いや、ほんとそうですね。
はい。
もう、で、結構広告代理店の話、前回、前々回とかもしてきましたけども、
はい、
もう割ともうお任せして相談した方が早そうですね。結果的にね。いいね、うん、はい。その辺山下さんのところね、広告代理店ですもんね。
もちろんです。
はい。
結構ご相談いただくことも多いので、気軽にお声掛けいただけるとありがたいです。
うん、ですね。ぜひぜひまずは気軽にご相談ください。はい、番組概要欄にホームページ掲載しております。さあ、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。